ひばりクラブをご覧の皆さん、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。今日は NHK の話なんですが、いつものように NHK はけしからんとかですね、そういうことじゃなくて、まあ、社会は自分じゃないとこういうわけです。まあ、私が言ってるわけですが、まあ、社会には自分の考えとか自分がこうしてほしいっていうことは全然違うことがいくらでも行われてるわけですね。まあ、そういうことにいちいち腹立ててたらですね、もう、自分が王様でいるしかないわけですから、まあそこのところをどう考えて、しかし子供のために社会を良くしていくにはどうしたらいいかっていう、まあその頃合いなんですね。それで NHK についてはですね、もう今はもう本当に私からの目で見ると無茶苦茶です。まあNHK の放送が無茶苦茶になったのは大体1990年ぐらいから、やはりうまくしたもんでですね、まあ日本、人が前向きに必死になってやっていたバブルが崩壊するまでは、やはり社会がある程度健全だったんでしょうね。社会が健全だったから、NHK もある程度はちゃんとした放送をしておりましたし、まあ、政治家、自民党なんかもある程度はちゃんとした政治をやっておりましたし、我々学者もですね、やっぱり日本のためになる研究をやろうと思って寄りました。しかし今学者はね、全然政府がいいというものをやると。まあそうしないと研究費が来ないから。だから学者自身の精神状態も良くなくなったんですけど、やはりシステム自身もね、まあ1990年に主にマスメディアが大学の先生はサボってるっていうキャンペーンを打ちましてね、それによって大学の先生にお金渡してもダメだということになって、政府が大学の先生の研究費を審査することになりました。で大学の先生の研究費を審査して、それでいい研究、有望な研究をやってもらうっていうのは、その言ってることは悪くないんですけど、その実ですね。実は審査は政府が方針として決めてること。例えば今で言えば、地球温暖化とかですね。なんか風力発電だとか。例えばそういうことしかお金が出ない。僕の分野ではね。他のことは一切ダメですと。だから私のように、石炭を焚いて火力発電所から出てくる石炭のガスと煙とですね、それからアッシュっていう廃油ですね、それを海洋に戻して全く CO2 の出ない石炭火力発電所なんていう研究はもうお金一銭も出ないですね。ですから、まあそういうものが現実になるそばまで来てたんですけど、まあそこで研究を打ち切らざるを得ないって、まあこういうことになりますね。ですから学者も今ほとんど、まあ、言ってみれば簡単には嘘を書いてってことになるんで、まあ、NHK ばかりを非難することはできないんですね。っていうのはここにちょっと書きましたように、どんなにひどい放送をしても、番組を放送しても、何にも変わらない。給料も変わらない。免許も変わらない。何にも変わらないっていうシステムで仕事を30年もしたらね、それはやっぱり人間がダメになりますよ。だからむしろ NHK の放送が1990年から、まあ本当にこうひどい放送が続いてるわけですね。例えば、1に例挙げますとね。例えば消費税を上げるときに、NHK は盛んに税金の仕組みとか、国の赤字って言ってましたね。国の赤字が800兆円になったとか1000兆円超えたって放送してましたけども、もう全部間違いなんですよね。それはその後、まあ、高橋さんもはじめとしていろんな人がですね、まあ、第一、国の赤字じゃないんですよ。政府の赤字なんですね。で、政府の赤字と国の赤字っていうのは同じように見えて全然違うわけですね。日本国という中には日本人も入ってますし、日本政府も入ってます。日本企業も入ってるわけですね。で、日本政府は800兆円確かに借金があったんですけど、その800兆円の借金を貸してる人の95% が日本国民なんですよ。だから、言ってみれば、借金じゃないんですよね。国の借金はないんです。そういう点ではですね。日本国っていうのは、政府も企業も国民も全部日本国ですからね。誰がお金持ってるかっていうのとは別ですけど、日本政府は800兆円の借金がありました。ですから、NHK はこう放送しましたね。800兆円も日本国に、国に、借金があるので、このまましてると、福祉も何もできないとか言いましたけど、これは間違いなんですね。日本国自身は大いに貯金を持ってたんです。その時は世界で一番貯金の多い国でした。国としてはね。 だから政府と国とは違いますんで、それをごまかして放送して消費税を上げるのに協力したのが NHK でしたね。それからスタップ細胞とかそういう時も問題があったんですが、これはまあちょっと今日今時間言う時間ないんで、まあ最近のことを言えばね、最近でも継続してまあいろんな伝染病の防止の方法もそうですし、それからまあ相変わらずお金のこととか、それからまあ自民党のね、裏金のことなんかでも違いますし、まあ、ウクライナ戦争についてもね、日本政府がウクライナを応援してるっていうのはまあいいとして、国民はですね、政府を動かすのが国民ですから、国民に正しい情報を伝えるのが NHK ですね。ですから、まあ、ウクライナ戦争は、まあ、普通の世界の見方ではですね、アメリカが仕掛けた、アメリカ、まあ、特にアメリカの国務省、もっと言えば、ネオナチと言われるグループとかね、そういうところが仕掛けた戦争であって、まあ、ロシアはそれを受けて立ったという意味では、ロシアも戦争しましたけど、受けて立ったわけですね。しかし、それがバレると、まあ、日本政府が非常に困るので、NHK が後ろ手になって、まあ、ロシアが悪いよ、ロシアが悪いって放送しました。これについて私はね、本当に変だと思うんですね。っていうのは、私がそう言いますと、日本人の多くはですね、どっちかったらカッときてですね、武田は何を言うんだってこういうわけですけど、僕は別にロシアの味方でもウクライナの味方でもないんですよ。私がせっかく生きていて、事情もよく知ってるし、外伝もよく聞いてるので、そういう立場からこういうふうなことじゃないですかと言うとですね、すでに NHK の朝のニュースで頭が洗脳されている日本人はですね、本当に間違った方向に行っちゃってるんですね。ですから、北朝鮮の人が戦争したい、戦争したいって言ってると、僕らは北朝鮮の人見てね、かわいそうに、指導者でね、指導者によって、幻想を抱いてんだなと思ったりね、まあ、ロシアに今兵隊として北朝鮮の人言ってますけども、まあ、戦争を進めることが正しいんだっていうふうに思ってるんですね。まあ、それを見てね、本当にこう、報道とか政府とかいうのに踊らされた国民が、本当にかわいそうだなと、僕思うんですね。だけど日本人の全員が英語はよく読めるわけでもないし、外国のね、報道に自由に接するわけじゃありません。私はまあ時間もあるし、私はもう全然何の、要するにもう毎日満足してますからね。何を得しようとかそういうことないんですよ、全然。まあ一人ぐらいっていっぱいいるでしょうけど、まあね、自分の儲けとか考えずに、まあ私はまあ国立大学出ましたしね。やはりそういう国民に恩を受けたという気持ちがあるんですよ。国立大学ですとね、一つ2単位取るのに、自分はだいたい授業料2万円か3万円払えばいいんですけど、国民は税金をですね、一人の学生について2単位で、15万とか18万とか払ってるんですよ。ですから私たちはね、国立大学で勉強した私たちは、本当に自分が立派になるために、勉強したお金のですね、8割とか9割は国民の人が税金出してくれてるんですよ。だからやはりね、国立大学を卒業した人は、やはりそこを恩返ししなきゃいけないっていうのが僕の強い希望なんですね。ですから若い頃は、まあまあ自分のためにも一生懸命技術をやりましたけど、まあ50過ぎたらね、私なんかは、いやまあ50まで一生懸命やったから、まあ50過ぎたらね、まあ、本田宗一郎もそうでしたね、50で引退しましたけど。50で引退する人って多いんですね。まあ僕は引退はしませんでしたけど、実質的には仕事は大きく変えまして、まあ自分が若い頃に大学の時にみんなに国民の人に協力してもらった分は返したいと。まあそれにはやはり NHK がこれだけずれてしまったので、まあその補正をしたいと思うんですけども、私は心の底からは NHK に怒ってないんですよ。どうしてこんなひどいのに怒ってないかっていうとですね、ここに書いたように、どんなに悪い番組を放送しても、何にも咎められないというようなシステムを我々が作ったんですよ。我々が今変えようという運動もしてないんですよ。だって我々の頭は NHK にすっかり占領されてますから、NHK が悪いという印象を受けないんですよ。紅白歌合戦も気持ちよく見たりしてるわけですね。ですから、これはですね、NHK のもちろん人の責任ですよ。やっぱり立派な大人なんだから。だけど、どんなに間違いを放送しても、どんなに悪い番組作っても、 ね、どんなにまずいラーメン作っても、お客さんが変わらなければ、やっぱりそのラーメン屋さんダメになりますよ。美味しいラーメンを作ってこそお客さんが増え、まずいラーメンを作ればとか、健康に悪いラーメンを作ればね、お客さんが減るっていうシステムが、やっぱり人間の血管を補正してるわけですからね。ということで、まあ今日はね、NHK がこれだけ増やしてる。しかも、NHK の予算を認めるのは国会。国会ってことは自民党。自民党っていうのは裏金をもらってる人たち。税金を納めないお金を使ってる人たち。ですからね。それはね、それはダメになりますわ。だって、番組はどうでもいい。予算は自民党にごますっとればいい。という状態ならね。それから自民党の方も NHK に立てつきにくいんですよ。何か不利なね、放送なんかされたら、また国民の頭を汚染されますからね。今度の兵庫の知事選でも、あのね、斉藤知事を、まあ、斉藤知事がいい人かどうか別にしてですよ。嘘を構えてものすごい勢いでバッシングしたのは NHK の記者でした。なぜか、関係ないんですよ。結論がどうでも NHK の記者っていうのは、何を放送しても大丈夫なんですから。それはシステムが悪いんですよね。そのシステムを作ってるのが国民なんですよ。少なくとも支持してるのが国民なんですね。ですから、これはね、今日は私ね、こういろいろなことを考えて今いるわけですよ。つまりその新しい2025年にね、新しい社会に入っていった。だからぜひね、多くの人が新しい社会に適した、楽しくて満足して幸福な人生を送ってもらいたい。それには幸福な人生を送るのに障害になるものはやっぱり指摘していかなきゃいけないと思うんですね。ですけど NHK の問題なんか一番難しいですね。誰でも当たり前のふうに思うんです。そりゃそうだねって言うでしょうね。どんなにひどい番組を放送しても何も言われないし何も変わらない。まあ幹部の人の平均収入は1800万年にね、そう言われてますけど、まあもちろん収入は明らかになってませんからね。そういうシステムで、ただただ国会にごまをすっておいて、自分の予算さえ認めてもらえば、どんな贅沢をしても大丈夫なんですよ。NHK のカメラの使い方とかね、機械の捨て方、まあ、耐久ね、なったら捨てるんですけど、ひどいもんなんですよ。しかしね、それは人間中もんなんですね。何にもしなくてもお金が降ってくるわけですから。それはカメラはね、普通だったら3台で済むところ10台ぐらい備えて、それは3台よりか10台の方がいい画像は撮れますからね。それは撮れますから。だからいい画像を撮るためには国民の皆様にいい画像を見せるためにはって言ったらいくらでも金は使えるんですね。だからこういう原理原則に反するものを国民がやっといて、それで国民が頭が洗脳されて被害を受け、かつ NHK の受信料を払うと。それでまあ NHK 党みたいのができて、 NHK の内部の会計の仕方がすごく乱雑であるということを指摘もされてるけども、やはりこれだけ巨大な組織になり、政治家が NHK を怖がってる状態ではですね、よっぽど国民が固い決意を持たないとダメですね。私なんかは昔は結構 NHK の番組を出てたんですけど、もちろん NHK を批判しだすと出れなくなります。紅白歌合戦もそうですね。私が紅白歌合戦見ないのは、ある芸能人が3人ぐらい言ってましたね。武田先生は気軽だから NHK の悪口言えるけど、私たちが芸能人がね、私たちが NHK を批判したら、紅白歌合戦にはもう出れませんから。で、紅白歌合戦に出場すると、ギャラが3倍になるから、それはできないんですよって言ったわけですね。つまり NHK がどういうことをやってるかってのはよくわかりますよね。ということで今日は NHK の話をいたしました。